衆議院第一委員室です。予算委員会の模様をお伝えしています。続いて国民新党無所属の会、亀井静香さんの質問です。
亀井君、
総理、あなたに野党の立場で質問することになろうと私夢にも思わなかった。総理、もう小泉政治、こんなものとはさっさと決別して、あなたの、本当に私はあなたの総信条、ご性格、かねがね素晴らしいもんだと尊敬しておる一人です。あなたの総信条、お人柄で政治をやられませんか。国民は誰も怒りません。みんな喜ぶんですよ。総理、あなたにはわかるはずだ。この日本列島のつつうらわらか弱いうめき声が聞こえてるでしょう。今また鶏の悲鳴さえ聞こえてくる。松岡大臣、あなたは閣内でも仕事ができるというね、評判の高い大臣だと私は思っています。しっかりやってくださいよ、ね、総理、今の日本本当にいいんですか、ね、総理のお話を今までいろいろ聞いてると、バラ色のようなことをおっしゃってるけれども、ね、今の日本は経済の面でもしぼんでるんじゃないですか、ね、6年前に510兆円の国民所得は今503兆円になってるんじゃないですか、ね、死んでるのは経済だけじゃない、人間の心まで。あなたの目から見てそう思いませんか。死んでいってませんか。また国土だって、ね、竹島は事実上韓国にやられ、尖閣列島も中国や台湾のもう遠慮したくない振る舞い、北方四島は漁船員が殺されるような事態まで起きてますね。経済もしぼみ、心もしぼみ、国土もしぼみ、あなたは小泉総理の負の遺産を追いすぎて、私はこの際ね、いろんなこと、もういいね、謙虚に今の日本の状況を眺めて、あなたの信ずるところの私は政治をぜひともやってもらいたい。もの、今経済全体のことも言いましたけれども、日本人の精神状況どうですか、ね、これで本当に大丈夫なんだろうか、ね、結局いくら機械化したところで生産だって何だって最後は人間がやるものだ、ね、この激しいモラルハザード、小泉総理も目的のためには手段を選ばない、何でもやっちゃった、参議院任制まで否定するようなことまで、あのアメリカから言われた郵政を民営化を実現するためにおやりになったんですね。また日銀の総裁なんて、庶民はもう利息ももらえない状況で犯罪者と組んで巨額の富を得た、これ事実でしょ。後から儲けた分返したと言ったってね、そんなことがやられていいんですか。 その席にとどまっておっていいんですか。あなたはそのままでいいとおっしゃってる、ね、権力を握れば、富を握れば、もう総理それでいいんですか。今テレビ時代、トップリーダーのモラルハザードは茶の間を直撃してるじゃないですか。親子兄弟夫婦、ね、殺し合いある、そんなこともかってあったけども、めったになかったことだ。もう今はや、もうニュースもんにもあまりならない、ね、今はね、女房とベッドインするのが怖いような時代になっちゃったでしょ。本当に冗談じゃなくて、そこまで夫婦の絆、家族の絆というのがね、信じられないようなこんな時代になっていること、我々政治がきっちりとせねえいかん。私は総理がここの毎日悩まされておられたこと、私には分かるような気がするんです。改革改革といって、この6年間日本は良くなったんですか。さっき言いましたよ、ね、そうでしょ。米俵100票、ね、財政が大変だ、我慢してくれ、それは結構な話。しかし誰に負担を求めたんですか。人生の最後を求めようとするお年寄り、若い者にもっと働けというのはいいんだ。そういう人たち、年金、医療、介護、3点セットで、あそこになんで集中的な痛みを求めなければならないんですか。総理も山口のね、地方からの声が届いていると思います、ね、かと寄せ合って生きていけなければ生きていけないような、この5、6年で10兆円以上の金を仕上げましたね、地方から。仕方ないから、町村合併、ね。一緒にやれば面倒を見ると、総務省はそう言った。ね、総理ね、去年の暮れにね、私の選挙区の消えてなくなった町長は、今、広島県はほとんどないですよ、私は。三好庄原、ね、尾道、宮原と。もう市しかなくなっちゃった。全部一緒になっちゃった。ね、ロックの町村長だけじゃありませんよ。広島県の町村長だった人が集まって、騙されたと、ねね。合併協議会で決めたこともやれない。今度の選挙だけは総理、ね、反自民で行こうと申し合わせしたって言うんですよ。ね、これが地方改革、地方改革だけど、地方に痛みを与えてきたね、これが実態なんですよ、これがね。あの、改革には痛みを伴うというけれどもね、その結果がせめて、ね、財政再建うまくいってればいいけど、総理はね、国債存続としては減らして、ね、編成されました。本当にご苦労だ。ただ、ね、おととしです、去年は。20兆円、ね、政府負担が、政府の借金増えてるじゃないですか。この6年近くで、ね、530兆の借金が、ね、800兆に今は、なんなんとしておるじゃありませんか。何のためにお年寄りや。地方の人は苦しんだんですか、ね、改革だった。郵政民営化が改革への一里塚だった。もうそれだけでこの間は私なんかもぼっちばっちもがれちゃった、ね、まあ余談になるけど、ね、資格は送ってきたけど、ねえ総理、あなたに責任があるかないかわからんけど、もうちょっとマシな資格を送ってください。ね、女の心は金で買える。天皇制反対。堂々と言った人間を自由民主党を私に資格として送ってきたんですよ。ね、まあそんなことはまあどうでもいいけれどもね、ああ、よくない。自民党がそこまでなっているということだからね。あなたもあの時はね、非常にもう 苦しかったと思いますよ、ね、しかし民営化して何がいいことがあったんですか。何にもいいことないじゃないですか。もう明らかでしょ、郵便の遅延が起きる、ね、そしてもう山の奥のお年寄りは本当には寂しい思いを始める。経営だって混乱したって。誘致は減ってきてるでしょ、どんどん。ね、日本に民営化しろと言ったアメリカは国営じゃないですか。ね、こんなことを改革の、ね、一律化だと言って、ね、参議院まで無視をしてやってしまった政治。それを継承するというのはね、総理、あなたにふさわしくない。ね、本当に私はふさわしくない。ね、今、ね、安倍政治がどうも元気がないと言われてるの。これ当たり前なんだ。あなたが本心の政治をしてないから迫力はない。ね、当たり前の私はことだと思いますよ。今、いざなぎ景気超えるもんだと言ってるけど、先ほど来もいろいろ質問が出てるけど、国民大衆には何も関係ないじゃないですか。かつて、岩戸景気、神武景気という時代だったんですね。あの時は、みんな少しずつ懐が温かくなったんです。今はそうじゃないでしょ。逆に、政府統計でも明らかでしょ。景気が回復して良くなってるんならね、消費が増えなおかしいんですよ、どう考えたってね。ところは消費は減ってるじゃありませんか。消費が減っていくような経済で、上積みの一部の人がよ、ね、Z 企業を買おうが何がしようが、そういう人たちの消費で日本経済を持っていくんですか。中国やアメリカへの輸出、それも大事だけども、ね、内需をきっちり拡大をしていく。私は総理に言ったらね、成長路線賛成ですよ。かつて小泉総理は、改革なくして財政再建ないとおっしゃったけど、成長なくして財政再建ない、当たり前ですね。私はそれは正しいと思うけれどもね、しかしこの6年間でね、日本の経済構造も生活の仕方もガラリと変わっちゃったんですよ。だから大企業が景気悪くなったってみんなに及ばなくなっちゃった、ね、総理、簡単に言うとね、機関車と後の客車が切り離されちゃった。連結器が壊れちゃって、機関車だけタタタタタって言っちゃったね。客車だけ取り残されてるんですよね。そういう日本の経済がうまくいくはずはない、ね、やはり総理、ここで過去にとらわれないで、この現実をしっかりと見つめて、それに即した私は経済政策、社会政策をね、ぜひ私はやっていただきたいと思います。あの、今の大企業、総理もコロナ禍で思ってるわけでしょ、ね、かつてマンハッタンの、ね、ビルまで買収しようとして事実上世界一の経済大国になった時の日本、あの時の経済構造と今どうですか、同じですか。当時は下請け、孫請け、ご送船団方式なんて悪口アメリカは言ったんだけど、アメリカは意図的に言ってるんだよ、日本をぶっ壊すために。そうでしょ。それを大事にしながら、そこも儲けさせながら、従業員も豊かにしていく、その中で利益を上げていくというのが経営者の生きがいだったんじゃないですか。そういう経営者が世間から立派な経営者だと言われたんでしょ、ね、今どうですか。偽装経営をやった会社の会長か社長か知りませんが、経団連の会長やり、ね、ピン張りをしていくことを奨励するようなことを経済界のトップが言ってますね。総理、じっくり話されたことありますか、経団連の会長と。ぜひ話してみてくださいよ、ね、そんなことで日本はいいんですか。簡単に言うと、我々何千年と資本主義経済でずっとやったわけじゃない、何千年の営みの中で我々がやってきた生活の仕方、ね、それを急に、ね、ここに来てアメリカ流の 経済に変えていかなければならない理由があるんですか、紙のお告げですか、ね、そんなことは私はないと思いますよ、ね、我々日本人には日本人としての生き方があるはずだと、ね、それを離れてよその真似をして当面はいいかもしれない、生きていけるはずがないということは、これはね、誰が考えたって当たり前のことだと私は思いますけどもね、今どんどんそう言ってますね。総理、私はぜひね、もう下請け孫請けあまりも今ねひどい目に遭ってる、ね、ちゃんと儲かったら果実はね、良き日本の伝統に従って下請け孫請けにお裾分けしてやったらどうですか、報奨金とかいうような形でも、これはできるはずですよ、税制上のいろんな問題あるけどね、これはできるはず、従業員にも分けてやったらどうな、ね、今はね労働組合が骨抜きになってるから経営者が自由自在にやってるという面もあるけども、なんで儲かってるのに正社員をどんどんパートやアルバイトに切り替えていくんですか、かってそんなことはなかったでしょう、松下幸之助さんにしてもね、そんな経営は絶対許せなかったはずですよ、どこにしても、ね、ところは、まあ、今そんなことばっかりやってるじゃないですか、そして正社員が従業員の3分の1、同じ仕事を半分や3分の1にしてね、コストを下げていくというようなことをやってるんでしょ、ね、これはね長続きするはずじゃありませんよ、ね、そんなことをやってパートが都合がいい、アルバイトが都合がいいって正社員をどんどんどんどん減らしていってね、会社経営って本当に成り立つんですか、ね、よくね総理は再チャレンジということを言っておられますけどね、正社員からパートにね共同されたものがどうやって将来重役社長に なっていけるんですか、いけるはずないじゃないですか、熾烈な社員同士のね頑張り競争の中で、いい意味の競争の中で、そうして幹部も育っていったんでしょ、ね、今のように人間を人間として大事にするんじゃなくて、安く物を作る道具だと、ね、それを残念ながら自公政権は推進してるんでしょ、ね、柳沢大臣がね本当に気の毒だ、この間から見てるとね、一人であなたがやられまくってるけど、あなたの言ったことは良くないに決まってる、しかしね柳沢発言というのはね大臣だけが悪くてね、たまたま言ったことじゃない、今の人間を道具にしたらいいという世の中の風潮、自公政権のそういう政策の中でポロッと出てきた話ですよ、こんなもの、ねえ総理、私はね本当に事態は深刻だと思う、やはりここで我々が日本人がどういう生き方をしていけば本当に幸せになれるのかという、その原点を押さえた上での経済政策、社会政策を私はぜひやってもらいたいと思います、あなたにいろいろ聞きたい、申し上げたいことなんだけども、私が一方的に言ってるのはね、あなたが私に答弁をしてもね本心の答弁ができないのが分かってるから私は言って そんなの聞いたってしょうがないから私は一方的に言ってるね、ねえですか、それとね競争でしょ、ねえそれは資本主義社会だから競争するのがある面で当たり前、しかしそれはみんなで助け合いながらみんなで幸せになっていこうという、そういう中での競争をやってきたんでしょう日本は、ね、今ひどいんじゃないですか、バランスを崩してますよ、ね、競争すればいいぜ、ね、じゃあ終点が100メートルなのか1万メートルなのかマラソンなのかさっぱりわからんで、ただ走らされてるんだ、ね、その後来る社会がどういう社会になるんですか、今新聞見りゃテレビ見りゃ談合的圧談合的圧って出てますね、 それは一部のものが不正に、ね、本来安くできるものを、ね、高くやって不当の利益を得る、ね、そういう談合はね、徹底的に摘発せないといけませんよ。しかしね、バランスを知ってると私が言うのはね、今ね、総理、今どうなってるんですか、ね、1億円以下のちっちゃな工事を東京に本社などスーパーゼネコンがどんどん取ってるじゃないですか。して地場の中小零細の企業は哀れ下請けで細々とやる。どんどんやめてますよ。私なんかの地元でも建設会社どんどんやめてる。やっていけないか、ねえ、バラで競争競争というだけを、ね、やらした場合には力が強いのが勝つに決まってる。北海道で損しても九州で得すれば社としてはバランスが取れる。ところが北海道の業者はそれができますか、ね、そういう現実の中で今のようないけいけどんどんやと、もう国交省まで牛場大臣遠佐の的ですよ。そうでしょ。ふるさとを作るためにノウハウの違う、ね、大きいところもちっちゃいところも集まって、ね、一人者が仕事を独占しないようにみんなで話し合いをして分担して共同作りするのはどこで悪い、どこが悪いんですか、ね、え、それであれでしょ、役人がアドバイスすると官製談合というおどろしい名前をつけちゃって、けしからんけしからん。じゃあどうしたら、ね、私は言いました、ちっちゃいところもそれなりに共同作りに参加をしていける、ね、金が全部東京の金庫に入って東京だけが、ね、銀座でね、小事業しておっても糖尿病だという東京だけ結構なところにならないで地方が、ね、それなりに生きていける状況にしていくのには今のようなことをやったっていいんですか。総理ね、今ね、国民新党、ね、そうした談合といわれるそういうものに代わる、ね、透明な公正な発注受注の仕組みというのは作れないもんか。今研究して勉強してるところですよ。だけど資料なんか見ますからね、総理、あの国交省あるいは総務省法務省にね、そういうことで国民新党にが協力を求めたりするかどうかちょっと答えてくださいいや、総理の立場から国民新党に協力してやれと言えるかどうかということは言えなければいけません。そんな大きなこと言えないそんなことないよ。だから我々はね、このままでは日本は一部の力の強いものによって全部支配されちゃう。それをね、理屈で言ってる時じゃない、ね、それに代わる新しい何かの仕組みを作らないとね、毎日毎日倒れていってるんですよ、中小企業。だからその仕組みを我々が作ると言ってんだから、野党だって協力してやれって言ってくれれば一生懸命やってくれる。でないとね、自民党が怖くてさ、やってくれないかもしれないだろ。どうですか、答えなきゃいいよ、答えなくて。
安倍内閣総理大臣。
私の尊敬する大先輩の、ご質問ですから、
亀井にお座りください。
お答えをしたいと思います。まあ、官製談合の問題、こうした談合は根絶させなければならないと思っています。そのためにまた、もし亀井先生、また、国民新党でですね、いい案があるのであればぜひ、提案をしていただきたいと思います。
亀井静香君、
ありがとうございました。我々も一生懸命取り組みますから、ぜひ政府のもう皆さん方も協力をしてください。資料を隠したなんかしないでしっかりと協力してください。あの本当にね、今国交省のね、佐藤君が今ね本当苦労してますよ。遠佐のね声が国交省に行っちゃってる、ね、まあ自民党から出たんでね、本人がその点悪いんだけども、かわいそうじゃないですか。だからね、あのまあそういうことはもういいけども、もうここで総理、ね、やっぱし力が弱い者がね一生懸命生きていこうとした場合、ね、やはりせめて手がかりぐらいはね、政府の責任を置いてやっぱきちっちり作っていく、自己責任だとなんとか言わないでね、 ということは私はぜひお願いしたいと思う。でね、まあこれ東洋結構です。私はこうした日本をきっちりとしていくには、総理をはじめね、もう政党必死になって頑張らないかんと思うんだけども、それだけではなかなかうまくいかない。国民全体の協力と努力が必要ですね。まあ、宗教団体、精神使用団体、いろいろありますね。こういうところのやはり何を考えているかというところをしっかりと政治が汲み取っていくということはね、私は今ほど大事な時はないと思う、ね。まあ、いろいろ宗教団体ありますよね。既成宗教と新宗教では、ね、弁天宗とか、あるいは領地会、あるいは立正厚生会、創価学会、ね、いろいろあります。神道系なんかも本当にたくさんあるんですね。舞光、あるいは天理教、金光教、あるいは神宮皇太教、ね、大本教、また、ね、八流大王というのは北海道のあれもありますけどね、これまた宗教団体じゃないけど、まあね、精神使用団体、ね、あなたも指導を受けてると思うんだけどね、実践倫理構成会、素晴らしい活動してますよね。私も指導を受けてるけど、あるいは一等園なんてありますね。こういう宗教団体やそう精神使用団体がやはりね、一緒になって立ち上がっていかなければね、この日本なかなか私は救われないと思う、ね。そうした団体の意見をどう組み上げていくか、ね、創価学会はね、公明党を通じて、ね、政権に対して自分たちの考え方を反映してもらおうというのは当たり前だと私思いますよ、ね。ただ問題はそれを政府自民党がどう受け止めていくかということなんですね。残念ながら今見ておりますとね、創価学会と公明党、自民党、政府の関係ね、ちょっと国民もね、おかしいなと思ってるんじゃないですか。ね、だってそうでしょう。創価学会員は平和を願い、庶民の生活を守ってほしい。藤島さんがいらっしゃるんです、私に行くんだけども、ね。公明党はね、イラク戦争を支持してるじゃありませんか。また庶民への負担増をあっという間に自民党に同調して支持してるじゃありませんか、ね、え逆に自民党は教育基本法については、ね、あらゆる宗教団体、ね、圧倒的な声を、ね、これを無視をしちゃって創価学会のおっしゃる通りの教育基本法をね、強行採決までやって作ったじゃありませんか。ねえ、まあ、ちょっと待ってください。あなたに質問したんじゃない。ねえ、ねえ、いいですか。ねえ、そういう中で、いいですか。しかも自民党は、まあ、私の勝手な住みかですけどね、ねえ、選挙で、公明党創価学会に丸がかりなのからといって、今どうですか、本当に。ひどい状況じゃないですか。だって自民党への復党問題まで公明党が堂々と横槍入れてるじゃないですか。こんなこと普通あることですか。ねえ、ちゃんとこれ堂々と公明党が出してるじゃない。何言ってんの。ちゃんと復党について反対してるでしょ。ねえ、それといいですか。ねえ総理、選挙協力と称して、ねえ、自民党が候補者を出してるところに、出していないとこになるんですよ。出してる司令部、ねえ、公明党、公明党という、言ってるじゃありませんか。ねえ、今度の選挙で、ねえ、またやるんですか、それを。我々野党選挙協力しますよ。しかし自分の党が候補者を出してるところに、よその党を応援してくれなんて、そんなハレンチなことはようやりませんよ、我々は。だけど自民党それやるじゃないですか。ねえ、そういうことは政党としてあっていいことですか。政党政治のこれ堕落じゃないんですか、これ。ねえ、だって候補者立ててるんでしょ、自民党がおるのに、他の公明党というようなことをね、 こんなことを政党がやっていいんですか、選挙協力だと言ってね。私はね、これはね、まさに政党政治の自滅だと思う。こうなったらね、総裁起こるかもしれんけど、ね、いっそね、もう公明党に自民党が吸収合併されたらいいんだ。その方が国民から分かりやすいよ。失礼だってさ、本当そうだからしょうがないね。おかしいじゃないの、今言ったらね。だって自民党の候補者がおるとこさ、ね、公明党やれってことどうだって。元前小泉総理が解禁したんですよ。それをやったっていいということを解禁したんですね。だから私ここで総理をお聞きする。ねえ、ねえ、今度の参議院選挙で、自由民主党は公明党との間で、そういう選挙協力をおやりになるんですか。答えです。
安倍内閣総理大臣。
どういう選挙戦略を行うかはですね、これは自由民主党の問題であって、本来ここでお答えすることではないと、こう思いますが、当然ですね、当然、我々は次の選挙においてはですね、次の選挙においては、自民党としての選挙公約を仮で戦っていきたい。そして当然また自民党、公明党で与党を組んでおりますから、与党の公約を掲げていく。与党の公約と自民党のマニフェスト、これを同時にですね、国民の皆様に訴えてまいりたい。当然ですね、与党関係にありますから、選挙の際は協力関係を構築をしていくのは当然のことではないかと思います。
亀井静香君、委
員長、
あなたに聞いてるわけじゃない。今ね、総理からのね、答弁、本当にその答弁でね、いいと思いますか。日本は政党政治でやってるんですよ。ねえ。だから私の質問時間だって50分でしょ。ねえ。質問時間だってほとんど小党にはないんですよ。党を中心に運営をされてるわけでしょ。その政党政治家における選挙において、ね、何でも私申し上げる。ねえ、ですか。候補者を立ててないところで協力し合うのはなんてことない、政策を中心に。立ててるところにでね、他党の候補者をやってくれというようなことへの、選挙民も愚弄してるじゃありませんか。違いますか、
ね、
栗島国土交通大臣。
まだ指名してないよ。まあいいよ。どうぞどうぞ。
先ほどから公明党と、いろいろな言葉が出ておりますので、私も公明党員でございますから、お答えをしなきゃならないと思います。選挙協力、これは政党間でよく話し合って、そして我々も応援すべきだと思う人は応援します、してます。そして我々に応援をしてあげようという人には我々も感謝します。そういうことで自公連立がなってるんじゃないですか。我々は政党だけではなしに、私どもを支援していただく方にもよく相談をし、そしてその人たちの意思を集約して我々は政治決断をしているわけでありまして、そういうふうに言われることはないと私は思います。それから先ほど来公明党のが何か国家を壟断しているようなね、趣旨の話までされましたけれども、とんでもない話ですよ。私も亀井先生は私は大変尊敬する政治家の一人ですけれども、なぜそういうその立場になったら言われるのか、本当に私には下せません。本当にね、私は誠心誠意、亀井先生ともお付き合いしていて、そういう私どもにですね、私どもが無理難題を自民党に押し付け、そして自民党がですね、あたかも選挙で応援してもらいたいからそれを飲んでやっているような趣旨としか取れないような発言されることは全く心外でございまして、私は公明党断じて庶民のため、そして平和のため一生懸命やってます。そしてそのイラク戦争を是認したではないかと、私はイラクの復興支援、人道復興支援のために一生懸命自衛隊にやっていただいたわけでありまして、平和の問題であります。私どもは十分に 党員、支持者の方にも納得をしていただいて、我々は政治決断をしているわけでございました。国連の安全保障理事会決議に基づいて、国家として自主的、主体的、積極的に行ったものに対して、あたかも派兵をしている戦争に行かせるような趣旨の発言は、私は受け入れることはできません。一部政党がそのように言われることは、もう私はもう反論もしませんけれども、亀井先生からそういうことを言われるというのは、誠に心外でございます。まあ、いろいろ言いたいけど、これぐらいにしておきます。
亀井静香君。
別に私は藤島大臣に答弁を求めたわけじゃありませんが、ね、大臣ね、そうおっしゃるけれども、選挙協力の実態が、今申し上げましたようにね、バーターでなされているということは、国民周知の事実じゃありませんか。これは違う違うよって、これは周知の事実。それと、ね、具体的に言いますと、大分県で、復党問題について、公明党が堂々と、ね、それについて、ね、ダメだと言った事実でしょ？違いますか？ね、だからね、福島大臣、そう無理な答弁をされないで、そうですね、やはり、公明党としては、創価学会の、ですか、切なる平和への願いとか、ね、庶民の生活を守るとか、そういうね、立場に立って、やっぱり自民党に対してもね、ダメなものはダメだということをね、またやるべきことをやれということをね、私は言ってやってもらう、そういう期待感があるけれども、ね、最近の状況を見たらそうじゃないから、相手こういうところで申し上げてる。ですか。それで、とにかく次の参議院選挙で明らかになることなんです、これはね、全国的に。だから、国民は注視をしてますから、総理、いいですか。もう政党政治の上に乗っかってる議会、ね、政民主義である以上は、ね、そうした政党のもうあれを無視をした、当選するために便宜はいいというね、だけでのそんな国民を愚弄したことをやりになった、その数の上で政治をやろうと思われましてもね、これは絶対大敗北を期しますよ。申し訳ない。もう時間がありませんので、次に移ります。総理、あれ、池田大作名誉会長に、あなた去年の9月頃お会いになりましたか？あのね、お会いになったっていいんですよ。池田名誉会長、世界のね、大級の人たちとどんどん会ってられますよね。そういうね、人物と一国の指導者がお会いになるというのは当たり前の話です。これは池田大作会長だけじゃなくてね、他の宗教団体のトップだって同じことです。私はそれはいかんと言ってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、お会いになってるということを読売も書き、毎日も書き、日本経済新聞も書いてるでしょ、具体的に。それで予算委員会で総理は、いや、会ったことないということを必要に否定をしておられるんですか。国民は、総理がね、なんか嘘を言っておられるんじゃないか、隠しておられるんじゃないかと、そういう大新聞が全部報道してるんですから、今そう思ってるんですよ。だから、ね、私はお会いになられた方はもうお会いになられていいんです。私何も悪いと言ってるわけじゃない。しかしこういう状況だとね、創価学会と一国の総理との間にね、なんかやましい関係があるんじゃないかと、隠さないかん関係があるんじゃないかとね、そういう疑心が生まれる危険性があると言ってるんですよ。だから私はね、お会いになられた、率直にお会いになられたってことをおっしゃったら私はいいと思いますよ。どうですか。
安倍内閣総理大臣。
私が敬愛する亀井先生とは思えない、お言葉だと思います。まず、自民党と公明党との関係でありますが、いわゆる復党問題について、公明党からまた、我々が言われて、判断をするということはないし、事実私は全く復党の問題について、公明党の方々から何か意見を言われたことはないということは、まずはっきり申し上げておきたいと。今後もそれはない。それ公明党の皆様から意見を言われるということもおそらくないでしょうし、その意見によって私が判断するということもないわけでございます。また自民党と公明党はこの両党連立政権を組むに際しまして政策協定を結んでいます。 いわば政策をしっかりとお互いに示しながら協定を結んで、国民の目の前で分かりやすい連立政権を組んでいるということは申し上げておかなければならない。そしてまた選挙においては、これはやはり選挙において、与党であり政権を作っているこの連立の政党同士がですね、協力するということは当然のことであろうと。そしてその中でも国民からあらぬ疑いを持たれたり非難を受けることのないように、せつざるこれは、選挙協力を行ってまいらなければならないと思います。もちろん連立政権を組んだ当初はですね、これは当初ですからいろいろありますよ。それは政治の世界ですから、それも亀井先生もご承知の通りだろうと思いますよ。亀井先生も自民党におられたから。しかしだんだんですね、これは成熟をしてきて成熟期に私は入ってきていると、このように思います。そしてまた政策においてはですね、政策においては自民党は単独の政権ではありません。それは参議院において我々は過半数を割っておりますから、それがまあ民意といえばまあ民意なわけでありますから、そこで我々は連立政権を作っているわけであります。自民党の意見は 100% 通らない。もちろん公明党もそうです。その中でお互いに、政策において協議をしながら、時には激しい議論をしながら政策を、まあ、作って、まあ、いくわけで、ございます。まあ、ですからこれは教育基本法においても自民党と公明党で長い間相当の議論を繰り広げました。大島先生が大変なご苦労をされてやっと出来上がったものでありまして、もちろん自民党が 100% これだったらという最初の望み通りにはいきませんが、それはやはり国民が民意として今の連立政権ということになっているわけでありますから、その中でできた私はベストではないか、こう思っているところでございます。そこで池田名誉会長と私がお目にかかったかどうか、これはもうすでに委員会で申し上げておりますようにお目にかかったことはございません。
亀井静香君、時間がないんでね、なんですが、総理ね、じゃあなぜ教育基本法なんていうのはもう本当にできている初めての改正でしょ。そういうものをね、ほとんどの宗教団体が賛意を表していない、反対をしている、ね、野党が反対をしている状況の中で、ね、しかも自民党が長い間党内で練り練ってきた案、それとも違う、ね、連立を組んでる公明党がね、言ってることに、ああいう形でね、まあ妥協というか、して、強行採決までしてね、なんで上になったんですか？ねえ、それは時間をかけて、時間をかけて、おやりになればよかったことでしょう。まあ、これ以上のことは水かけるんだから言いません。それともう一つ。ねえ、ねえ、今ね、ねえ、副党問題について、そんなことは、それは自民党の方から言ったわけじゃなくて、公明党の方からそれは副党させてもらっては困るということを言ったんでしょ。正式でしょ、これは。新聞をたくさん出てますよ。大分県連がやったんでしょ。ねえ、大分県連やらなかったんですか？やってるでしょ？ねえ。それと、今ね、総理が会ったことはないとおっしゃったんだけどね。それじゃあ、官房長。ねえ、一国、うるさいね。いいですか？一国の総理が、ですか？ねえ、嘘を言ってるのかもしれない。そういう状況に立たされているときに、それは読売であろうが毎日であろうが日経であろうが、あんなにでかく報道されちゃってる。それについて間違いであるなら、記事の訂正あるいは法的処置をやれたんですか？
どうぞ。塩崎官房長官。
ただいまの面会をしたかどうかということは内閣としての問題ではないと思っておりますので、内閣として動いているわけではございません。
亀井静香君。
内閣で動いてないという、あなた官房長官でしょ。だって総理たるですよ、総理たる、ね、安倍晋三がの行動について国民から疑念を持たれているときにはそれを晴らしていくのが官房長官の立場じゃないんですか？そのことする必要なんですか？じゃあ官房長官が何をやるんですか？総理の汚名を晴らしていくとか、ねえ、それは官房長官が適切にやっていくべきことでしょ？やらなくていいんですか？だって総理の時にお会いになったんでしょう、だって。 はい、はい、もう一度答弁、官房長官、官房長官、
塩崎官房長官。
新聞に取り上げられている件は、安倍総理が総理になる前のお話でございます。
亀井静香君。
総理になる前とかなんとかおっしゃるけどもね、国民はもうまさになるのは、ならの決まってるわけだから、一体として見てるんですよ。そういう場合に、ね、総理におなりになる、俺、私、いつ会われたかわからんから、私知ってるんですよ。なって会われたのか、その前かわからないから、ね。そういうこと全体の国民の疑念に対して、きちっと処置をするのは官房長官の仕事じゃないの、ね、それ全然ほっといていいの、もう一度。
安倍内閣総理大臣。
まず亀井先生が、おめえという表現を使います。それはやはりおかしいんではないですか。私はそれは全然別におめえだとか侮辱されたという感覚は全くございません。そしてそこでですね、そこで新聞報道について、私はこの報道は誤りだ。明らかに違うことって随分ありますよ、それは。それは亀井先生だってそうでしょう。新聞報道とか週刊誌が本当だったら亀井さん今頃大変なことになってますよ。それは違うんですよ。だから私もいちいちですね、そんなことで法廷に手段に訴えたり、そういうことはいたしません。
亀井静香君。
総理、そう興奮しちゃダメですよ、一国の総理ね。私がね、おめえと言ってるのはいいですか。池田大作名誉会長とお会いになったことが恥ずかしいことだ、いかんことだと言ってるんじゃないですよ。最初から言ってるの。それはいいことだと言ってるんですよ。ね。総理、ただ、そういうことを新聞はね、お会いになったことを言って書いてるのに、自分は会ってないというようなことをね、おっしゃるのはね、嘘つきと思われる思いなんですよ。これほど恥ずかしいことないよ。そんな疑われるということは。恥ずかしいことじゃないよ。ね、隠してるとね、総理がそういうことを隠してるということを国民から生まれることは本命ですよ、ね、そのあたりのことは、ね、あなたはきっちりする気ないんですか。今後ともね、そういうことでおやりになるんですか。
安倍内閣総理大臣。
私が否定したのはその報道があって後ですね。ですからその報道を私が否定したわけですよ。でその私が否定したことを別に嘘すだという報道はなされていません、まあ、ですからいちいちですね、そういう私が法的な対応を取るということでは全くないと思います。
亀井静香君。
総理、あなたはね、私との間ではもう時間もないからね、これはかもしのげるかもしれんけどね、国民全体がね、なぜそういうことを隠してんだろうかという疑心はね、ずーっとね、引き継いでいくんだって、そうでしょ、一社じゃないでしょ、多くの新聞が国名に書いてるんでしょ、ね、じゃあそれなら法的処置取ればいいんだ、記事訂正を申し出すればいいんですよ、私なんか言うて、ね、ありもないことを入れた私、法的処置をどんどん取ってますよ、ね、それで私は賠償金も取ったりして、それが政治家は、自分の個人の気が済むすまんの話じゃなくて、国民との関係においては、そういうことを明確にしていくのが政治倫理でしょうが。そうでしょう。
安倍内閣総理大臣。
私は委員会でも申し上げてるんですから、これ以上のものはありません。それと、総理たる私がですね、いちいちマスコミと訴訟する、いかがなものかと思います。ですから、それは多くの週刊誌に勝手なこと書かれてますよ。事実と全く違うことを。しかし私は今権力の頂点にいる行政のトップとしてですね、そういう訴訟をいちいちするべきでないと、このように考えています。
亀井静香君。
もう時間がないんで終わりにしますけどね、やはりね、政治と宗教との関係というのはね、やはりお互いにね、神経を使いながら進んでいかなきゃいかん問題ですよ。総理もその点よくわかるでしょ。そういう観点からも、やはり一国会議員なら別として、総理たるものはそのあたりのことをきっちり配慮して、一点の疑念も国民から持たれないようなことを私はやっていってもらいたいと、このようにお願いします。はい、時間がありません。
これにて 亀井君の質疑は終了いたしました、次回は明14日午前9時から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。
衆議院予算委員会、今日の質疑が終わりました。衆議院予算委員会は安倍総理大臣とすべての閣僚が出席し、先週金曜日と今日の2日間ですべての会派が質問を行いました。衆議院予算委員会の質疑の模様を第一委員室からお伝えしました。国会中継を終わります。